皆さんこんにちは。この番組ハリモン通信簿は身近な配慮をテーマに話して学ぶ緩くて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信。本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
第、29回ですか。
29回です。
11月17日配信でございますけれどもね。
おっと、
え、
17日ということは、
ということは
ホネストの誕生日が近いよ。
あと数日ですね。
わー、みんな今まだ間に合う、まだ間に合うから、おめでとうメッセージをまだ間に合うよ。今すぐハッシュタグホネストでホネストおめでとうって。
そうね、これ配信されてる頃合いはまだ間に合うね。そういうこと、
ハッシュタグホネストで。
ただ今日も次回分撮るんで、次回の分にはちょっと間に合わないですけど。
おかしいな、1ヶ月以上前の構想では、1週間前に予告することができるなって思ってた。なんかホネストが喉痛めたとか、なんか珍事件が起きて、あれおかしいな、合わなくなったぞ。
そうなんです。先週ね、ちょっと私が喉痛めて、とりあえず1本だけ撮ろう。そしたら来週治ってんじゃねえかと思って、先週は1本だけにしたんですけど、まさかの今週治ってないっていう。もうこれもう2本撮んねえとダメだな、みたいな。まあそんなわけでね、このお姉声でまだ引き続きやるわけなんですけれども。
どうなんですか、治ってきたんですか、悪化してきたんですか。
一旦悪化したのよ、あの後。
一旦悪化したんだ。
いや、そのさ、休みの日もさ、まあ子供と接するわけじゃん。
そうだね。
そうすると声出さないわけにはいかないじゃない。
パパ、生食パン食べたい。
いや、めっちゃ喋るな、こいつ。まだそんな喋んなよ。まあまあ、なんかさ、こう、呼ぶときとか、なんか、これするよ、あれするよ、みたいなことを言わないで、無言ではできないじゃない。
そうだね。
お父さん、だから喋るでしょ。
今日、やべえのかな。すげえ、かつてないほど不機嫌なのかな。
そうなっちゃうじゃん。だから、まあまあ、土日喋るし、平日もさ、極力喋んないでおこうと思っても、まあ仕事してる上で無理じゃん。あ、今日、ホネストさん、機嫌悪いのかなって。ガチになっちゃうから、そっちは。今日なんかあったんですかみたいな。今日喋れないんですよみたいな。そんな人になっちゃうから。で、喋るとさ。
喋るわね。
どんどん声出なくなってきてる。
結局のところ、これは何、風邪なの、なんだ、
まあ、病院行きましてね。月曜日に。ちょっと喉が痛くて、金曜日から声出ないんです。まあちょっとね、喉の左側赤いんで、まあ普通の風邪ですねって言われて。普通の風邪って一番恥ずかしいやつ。声出ないってこっち言ってんのに、普通の風邪って多いみたいな。そんな診断を下されて、普通に風邪の薬飲んでますけど。
そうですか。普通の風邪らしいですよ。
そう、普通の風邪がちょっとね、長引いてるっていう状態なんですけど。皆さんもぜひ気をつけていただきたいですけどね。ま
あ、そうですね。風邪も引くでしょうし。
うん。
季節的なインフルエンザも出てくる時期ですからね。
そうですよ。今年はなんか、史上2番目の速さで流行してるらしいですからね。気をつけてください。
北海道じゃ雪降るしね。
そうよ。もうどんどん冬に向かって進んでってるわ。
冬だよ、冬。
ねえ。いや。季節の話し始めたな、おい、また。
本当だね、もう。だって風って言うから。
ごめん。
風からなんか、スムーズに冬の話になっちゃう。いや、
そう、まあ、そうなっちゃうんですけど、本当はね、そう、今日29回は、僕の回なんですよ。
はあ、
僕の回っていうのもおかしいけど、僕が話題を持ってくる予定だったんですけど、
はあ、はあ、
で、用意してたんです、ネタを。
おお。
ただ、風邪をひいてる俺が言うなよっていう商品だったので、一旦風邪治ってからやらせてください。でもちょっといい商品がね、あ、でも今頃のこらえからできたらよかったんだけど、まあまあ、あ、というのと、
うん、
あとは先月もうお便りないんすわみたいなことをぶつくさ言った MC がここにいるんですけど、
そうですね、
おかげさまで大量のお手紙をいただきまして。
なんかよくわかんないけど、二重送信、三重送信が多発しましたけど。
多発してまして。ちょっと、なんかあれかな、なんかボタン分かりづらかったのかな。まあ、まあ、でもたくさんいただいて。
うん。
それもあって、ちょっと二週に分けないとこれ読み切れないなっていうところもあったので。
お、来ましたよ。お便りを募集すると急にお便り会を知らせる。これが入り物寿司もクラシックですよ。
ということで、今日と来週、2週にわたってですね。
はあ、
ちょっと、お便り会、11月はさせていただこうかな、というふうに思っております。
ありがとうございます。
はい。ということで、早速ですけども、本編の方に入っていこうと思います。
はーい。
そんなわけで11月のお便り会でーす。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もうたくさんのお便りいただきましてね。
うん。
今、残ってるというか、あるので、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。11つ。
わー。
ゼロからの11つ。
ゼロからの11つ。
本当にありがとうございます。
4期生みたいだね。
うまいこと言うな。
うまくねえだろ。
だそう。ちょっとうまいなと思っちゃったわ。まあそんなわけでね、今日はちょっと読める限り読んで、残りは次週にというような形にさせていただこうと思いますけれども。
お願いします。
早速一通目いきますよ。
お、読めるのかな？
久々の方からいただきました。
うん。
うるるとさららということで。
うん、うん。
ごえさん、ほねそさん。ご無沙汰しております。ジャンボです。
うわ、ジャンボさんだ。
ありがとうございます。
ジャンボさんまだ聞いてたんだ。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ダイキンエアコンネタだったので思わずメールします。
あ、どうもどうも。
何を隠そう、我が家のエアコンは4台すべてダイキンです。
ええー。
3年前に家を買いまして、当時めちゃくちゃ本気で検討したところ、ダイキンにたどり着きました。
友永さん。
いや、別に友永さんの言い方してなかったけど今。
めちゃくちゃ本気で検討したんでしょ。
めちゃくちゃ本気でね。
これは深夜だよ、
うん、あ。そうだね。まあ自分の気持ちに嘘はないなと思ってます。
ちょっと、ま、前回よりも寄せてきたね。
ちょっと見たからね。除湿に苦労した香港生活。
はあ。
加湿に苦労したミシガン生活。
はあ。
今我が家には除湿機も加湿機も空気清浄機もありません。
はあ。
すごい CM の文句みたいになってるね、これ。
そうだね。
なんか、ダイキンの CM なのかなっていう感じですけど。
そうだね。
弱点は、本体及び室外機が大きいことです。
うん。
サイズさえ許せるのであれば、絶対おすすめです。
うん。
特に冬の加湿暖房最高です。
おぉ。
風も引かずに過ごせます。
おぉ。
俺のなんかあれなのかなこれ。まさかの。
風も引かずに過ごせますよ。チラッ、ホネスト、チラチラチラ
ッ。でも、これお便りいただいたの10月末なんで、まだ引いてないですからね、うん、その頃。
ああ、そっか。
まあ、先を見越してだったのかもしれないですけど。
こいつそろそろ引くなって。
そうそうそう。まあ、毎年のことなんでね。はい。エアコンって壊れるまで買い替えません。高かったけど、買ってよかった。これからの放送を楽しみにしています。それではジャンボということでいただきました。
ありがとうございます。
いや、ダイキンはいいみたいですね。
まあ高いけどね。
まあまあ高いのはもちろんそうでしょう。
この間ホネスト引いてたけどね。
え？
1畳で2万じゃんみたいなこと言ったからね。
そう、ほら貧乏だからな。計算しちゃうわそれは。でもまあこういう思いしなくていいわけですよ。
そうだね。
うん。うち、ダイキンじゃないんで。
霧ヶ峰だからね。
霧ヶ峰、うち、実家は霧ヶ峰だけど、今どう、パナソニックかもしれないね。
今、パナソニック。リビングは。パナソニックのエアコンってなんだっけみたいな気分だね、もう。
うん。もうパナソニックって書いてあるんですけど。
パナソニック。
うん。まあ、そんな高いやつは買ってません、正直。
うん。
だからこその風ですけどね。
なるほどね。
そうか。まあでも、あれなんですね。だからミシガンから帰ってきてちょうど3年ぐらい前か。なんか日本に戻ってきたんで、うん、家買いましたっていうタイミングが確かあったはずなんですけど。
その前香港にいたんだね。
そう、そうだね。香港はジメジメしてんだね。ミシガンはカラッとしたイメージあるもんね。
すごいな。
すごいね。
なんかいろんな人がいるんだなって改めて感じるね。
そうだね。聞いていただいてる方。まあ、ジャンボさん僕、お会いしたことあるんですけど。
あらあら。
小江さんないですよね、多分まだ。
ない。
うん、そうだよね。
ある？ない。 ないよ。あるないよ。ジャンボさん教えて。
誰に聞い
た？会ったことないよね。
あ、そっかそっか。ジャンボですって言ってないけど、会ったことある可能性あるってことか。
まあ、僕が覚えてないだけっていう説もあるからな。ないと思うよ、まあまあ、ジャンボさん。会ってないよね。
そうだね。
そんな仲良くないもんね。ふーんだ。
何をいじけとんねん、そこで。まあまあ、でも、ちょうどそうか。ミシガンから帰ってこられた後に、まあ、イベントでお会いしたっていうところありましたけど。
なんだっけ、埼玉だっけ。
埼玉だったかな。
東京だっけ、
う
ん、
そうそう。
茨城だっけ、栃木だっけ、静岡だっけ。
そこまでは行ってないと思う。
まあ、何にせよね、4台の代金か、うん、4台の代金か。
4台の代金ってすごいね。
すごいね。家中ピチョンくんだよ。
その言い方するとなんかちょっと嫌だなって思っちゃう。
下手したら郵便受けまでピチョンくんだよ。
すげえ過失されてんじゃん。
チョリスって言いながら。
チョリスじゃねえわ。手紙チョリスって受け取んじゃないよ。何をお前そんなテンションで受け取っとんねんって話。
チョリス、チョリス、Uパック来たよ。ジャンボ Uパック来たよ。
教えてくれんのね、ピチョンくん。すげえな、それはそれで。
Uパック湿らしといたよ。
やめろ。開けづらくなるわ、Uパック。
これでもこれで手切れなくて済むよ。
そうですか。室外機も大きいんだね。まあそうだよね。それはだって、やらなきゃいけないこといっぱいあるもんね。
まあでも、ジャンボさんっていう名前で大きいことをデメリットとしてあげるのはどうかと思う。いいじゃん。
いいことですよ。でも、室外機に関して言うと、いいことじゃないのかもしれないけど。
くそ
ー。まあまあ、でもね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
エアコンネタね。まあ皆さんもぜひこれから買う機会あれば、検討していただきたいと思いますけど。
うん。
そして2通目ですけれども。
はい。
お名前がクミさん。
うん。
メール書いてみましたということでいただきました。
どうも、受け取ってみました。
小江さん、本田さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。昨年の墓場祭で初めてお見かけして、その後なんとなく聞き始めた私ですが、
うん、
今ではなんか日曜の朝といえば的に寝起きの一発で聞かせてもらってます。
うん、
ありがとうございます。アイドルに詳しくないので、乃木坂の話も割と、へーとうなずきながら聞いたり、似てるような似てないようなミッキー役も実はつぶです。
似てるような似てないようなだったか。
精進します。
今日出せないからな、この人な。
そうなのよ。ちょっと今やってちょっと似てるって言われたら、ちょっとそれはそれショックですね。うん、この番組の売りはやっぱり家電の話かなと思っております。
ありがとうございます。
結構楽しいです。
うん、嘘ばっかりですからね。
流行り物でもちょっと前の流行り物だとしても、なんか楽しく雑学学んでる気がします。聞きやすい長さ、ゆるいボケ感、たまらないです。これからもコンスタントに放送続けてくださいね。応援しています。ということでいただきました。
ありがとうございます。
ミッキーね。
あ、ミッキー。うん、ははグーフィー。
やあみんな。
なんか、寝起きのミッキーがいるぞ。おいおい、ミッキーさん今日寝坊したんすかみたいな。
ちょっと声が出ないんだ。今日は稼ぎ身だよ。
ダメだな。
似てるような似てない。でもな、もうな、何度か話をしたけれども、ミッキー自体の声も変わったからな。
うん、そうなんだよ。
正解がねえからな、ミッキー今。
そう。ミッキーにも、グーフィーにもないのかな。
グーフィーはしばらく変わってないんじゃないっけ。
じゃあ、グーフィーは正解があるってことだ。
グーフィーはまだあれに寄せていけば。
おきょってやつね。
あと、ドナルドはなんか何のかんぬいてしばらくあれだ気がする。
あー、だって、山寺さんでしょ？
うん。
お
まだまだいける気がする。
まあそうね。だってジャムおじさんにもなったしね。
ジャムおじさんにもなっちゃって。
うん。
あれだよね。こう、だいたい山ちゃんが声を当てるっていうのが、
うん。
一番組中にいっぱいあるようになってきたから。
そうだね。
ホネストも、一番組中の大体のものを真似できるみたいになればいいんだよね。
だから山ちゃんの真似ができるようになったらできるってことでしょ？
そうだね。
失礼だろ。そんなのできるか。あの人あれで食ってるんだわ。
ホネストもそれで食うようになっていけばいいだろう。
いや、オファーないしまず。
わかんないんだろ、未来のクリカンがなるかもしれないだろう。
いや、ただね、ただドナルドの精度は最近ちょっと磨きつつあるわけですよ。
あ、そうなんだ。やってるんだ、この人。
でも、ドナルドの声ができたら。
できたら？
あれができるようになったのよ。警察24時とかの、音声変えてます、ボイス。
モザイク音声みたいなやつ。
あ、そうそうそうそう。 あれ、もともと真似はできてたんだけど、
はあ、
犯罪者のその、元空き巣 A さんみたいなのできてたんだけど、それの精度を上げれたっていうわけのわからないちょっとプラス情報がありまして。
じゃあ、それとあとあの、柳沢慎吾みたいにあの、タバコの、
あ、そうそうそう、あのビニール使えばね。
あれでこう、無線もできて、一人警察24時。
そうそう、警察24時はできるようになるね。誰得なのこれ。誰得なのこれ。
君はどこを目指してるの？
わからない。
忘年会芸人にでもなろうとしてる
の？そうだね。忘年会では受けるだろうね。
そうだな。
うん。
いつも、羽根さんいつもよろしくお願いしますよ。もうあれなんだ、あれないと閉まった気しなくて、今年締めくれねえやみたいな感じの、そういうポジショニング目指してるの？
いや、そこでいきなりさ、元空き巣 A さんの話出してもしゃあなくない？
いや、そう、最初は。わかんないじゃん。実際、ホネスはあの、なんか各警察署の忘年会を巡る。
そう、俺
も学園祭に呼ばれるお笑い芸人みたいなポジショニング。
本当の芸人になっちゃうじゃん、それ。
あ、営業っすかみたいな感じでこう。
まあね、そんなことしないんですけど。オファーがあれば、行きますんでね。
行くんだ。オファーあれば行くんだ。
あの、交通費とか出していただければね、やりますから、ね。何の話やねん、これ。ありがとうございます、お便り、ね。
どうもです。
はい、そして3つ目のお便り、参ります。
うん。
お名前、ゆうすけさんからいただきました。
どうもです。
タイトル、ホネソさんのお声の話ということで。
うん。
すいませんね、こんなと、こんな声の時にね。
本当だね、声いじられる時に声の、声が出ないなんてね、もう。なんという。
なんという失態です、本当に。
うん。
本文でございますけど。
うん。
こんにちは、いつも楽しく聞いております、ゆうすけと言います。ありがとうございます。
どうもです。
先日はゲームなんとかのイベント、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
当日は演者の小平さんだけでなく、ホネソさんにもお会いでき、直にはいろんなお話ができてとても楽しかったです。
ダメです。
さて、前回の配信で、ホネストさんのお声について話されていたので、僕もお便りします。
うん。うんうん、
僕も初めてホネストさんが他の方と話されているのを聞いたときには、あれ、やっぱりちょっと印象が違うと思いました。そこで、失礼を承知で、やっぱり配信の時の声と少し違って聞こえますね、と話しかけたところ、
うん、
そうですかとホネスト氏。
うん。
なんとなくいつも聞いているお声と印象は近いのですが、空気感というか、雰囲気というか、微妙な揺らぎがあったのです。
ほんと、偽物なの、ひょっとして。
嘘でしょ？俺、言ってないのかな、もしかしたら。
どっちが本物なの、ホネストは。今本物、それとも、あの日が本物、どっち
だ？そう。だって、だとすると、うん、俺、その、配信をやる前に、接触してた俺、偽物ってことになるよ。
そうだな。そうかもしれないな。実はこう、違うのかな？ネット上のホネストとリアルのホネストって違うのかな？
そう、なんかネカマみたいになっちゃうから、俺。ネットホネストみたいになっちゃうから、それ。なんだそれ。何の立ち位置やねん、それ。
そうか、違うのか。
なんか違うらしいでしょ？
揺らぎがあるのね。
やっぱ、あれかな？音波が伝わるのかな？
やっぱり、波動が、やっぱ、圧ある、圧ある説。
圧ある説あるよ、これ。
そうか。
僕にも好きなミュージシャンのライブに行ったら、直接聞いた声が CD やラジオと少し違った経験がありましたので、
うん、
マイクに乗ると音質が変わるのかも、とか、収録モードに入ってると話し方違うのかも、とか雑談してたのですが、
うん、
少し間があって、改めて、そっか、やっぱり結構違います？と、面と向かい尋ねられたその声。
うん、
思わず僕は、あ、今いつものホネストさんの声です、と言ってしまいました。その時一緒に話してたリスナーの方もそうそうと頷いてました。深まる謎。
本当だよ。
もしかしたらお話をされている時に相手に向かってしっかり伝えるモードに入っている時がいつも収録でお聞きする声なのかもしれませんね。
なるほど。
かっこという説。そこから先はずっとホネストさんでした。
はあ、はあ。
誰しも普段の雑談ときちんと話をする場面では声のトーンを無意識に使い分けますし、その時は雑談モードからしっかりモードに入られた瞬間に声のトーンが変わったのかなと感じました。
はあ、はは
あ、次に直接お会いする機会があれば、声のトーンチェンジの瞬間なんかに注目してこの説を立証してみようかと思います。それでは、ということでいただきました。
ありがとうございます。
ね、大阪から来ていただいたゆうすけさんでしたけど。
あれかいひょっとしたホネストは、
ん？
電話の時声変わるタイプみたいな。
あ、変わる。
すごいなんか、ツートーンぐらい声高くなるタイプの人みたいな。
ツートーンぐらい声高くなる。さあ、そうだね。今の声も俺自分高いもん。
あ、これ高い方なんだ。
これ高い高い。
え？
あ、高 高いわ。あれ？
じゃあ、日常はもう一、二トーン低いの？
そうだね。この声ではないわ。間違いなく。この声で喋ってないもん。
なるほど。
そういうことか。
みんなこれ電話してるホネストらしいっすよ。
そうだ。そうそう。会社の電話とか仕事の電話もそうだけど。
うん。
高くなるわ。
へえ。
あ、それは相手の顔が見えないからね。
はあ、ははあ。
なんかこう電話のくせに遠くまで声を届けようとしちゃう声。
電話のくせに遠く、ああなるほどね。通る声をいつもの通る声を出そうとすると。
あ、そうそう。だから結構大きめになっちゃうのよ。
なるほど。
電話の声。
はあ、はあ。
多分それだね。
それが配信の声。
それが配信の声だ。今この声、よく考えたら、俺の普段の声じゃないわ。
確かに。答えがあった。
あ、そういうことか。
そっか、じゃあ、やっぱりあれか、ホネスト面作って、ツートーン上げるボイスチェンジャー、蝶ネクタイ型ボイスチェンジャーをつけさせて。
いや、一番手っ取り早いのは、やっぱり、イベントの時に小平さんと僕の間についたてを立てることだと思うよ。遠くに届けようとするからね。あ、そうだね。確かに。だ
そっか
今意識的に、これ高い状態の声ですけど、意識的に低くするのちょっと難しいな。
うん、意識的に低くする声。
おはようございます。
まあ。
変わった？
あんま変わった気しねえな。
変わんないんだ。でも、
まあ。
例えば人と話すときは、
うん、
もしかしたらこれぐらいの低さなのかもしれない。
なるほど。
変わってなかったらごめんなさい。
まあこの話題ね、基本的にリアルに対面したことがある人しかわからない話題だからね。
そうなんだよね。
こう全く会ったことない人知らんかなっていう感じなんだよね。ホネストの声の肯定なんか知らんかなっていう。感じなんだけども、この子をもうすぐ誕生日なんで許してあげてください。
誕生日しか許されない話題なのこれ。
いや、ちょっと風邪ひいてるんで許してあげてください。
ま、皆さんの興味のない話をぐだぐだとさせていただきました。
多分、お便り的になんかもう一本ぐらいどっかであった気がしますけども。
そうね。
もう一回同じ話しますからね。
それ先に読みますか、じゃあね。それ先にって、それどこぐらいにあったかな？あ、萩原さんからいただいたお便りですね。
あ、はい。
じゃあ、萩原さんのお便り読ませていただきますけれども。
どうも。
ホネストさんの声について私も言いたい。
あら。
こんにちは。書籍編集者の萩原です。ありがとうございます。
どうもです。
引っ越しやら素人落語会出演の稽古やらで、ここ1ヶ月ほど番組を貯めておりました。
貯めておりました。
はい、まあ、お出になられてたんですよね。ちょうどゲームなんとかの日の、うんイベント、ゲームなんとかのイベントの前にあったんですよね。楽
屋。ああ、なんかそんなこと言ってたね。うん、
ライドさんが行ってきましたっつって、チラシ見せていただきましたけど。そうそう。すいませんね。行けなかったですけど。先日それを一気に聞いたのですが、その中に気になる話題が、
うん、
乃木坂の話ではありません。
お
ー。坂道グループの話は出てくるのに、HKT48 の話題はなぜ出てこないのだろうという疑問でもありません。
この間宮脇さんの話題出したわ。
ホネストさんの声の件です。
なんだ。
がっかりすんな。今その流れで来てるわ。ホネストさんの声が、
はあ、
イベントで肉声を聞いたら違う人のようだった。ざっくりとこのような趣旨のメールがあったと思います。
うん、そうそう、ホネスト偽物説ね。
私も全く同感なのです。
お
ー。私の場合は昨年10月の墓場祭です。
はいはい。
ポッドキャストで声だけを耳にしていたお二人がステージへ。
うん。
おー。と。興奮しながら聞いていたのですが、
うん、
そして小平さんのお話の時には何の違和感も感じなかったのですが、
うん、
ホネストさんが喋るたびに、本物のホネストさんですよね。周りの人が何も突っ込まないから本人に違いないですよね。
本当に墓場祭のあの空間でそんなこと思ってたの？
という思いを抱いておりました。マジ？
それショックだね。
それえ、ちょっと待って。それ結構なもんだよ、だって。ハルさんとね。
うん。
ハルさんと我々二人が同じステージで出させていただいてたんですけど。
そうだね。
一番最初に僕が挨拶させていただいたんですよ。
そうだね。
あの、スーツの私が、はい、リモン通信部の骨素です、みたいな。
小平です。
そんな風に思われてたんだね。
本物の骨素さんですよね。
マジか。
そっか、そんな違うんだ。
そんな違うんだね。自分では分かんないからさ。
なるほどね。
声の違和感、別の人にも感じたことがあります。
あら。
ほう。この番組のリスナーさんのうちどのくらいの人がお聞きか分かりませんが、
うん。
ゆとりっ子たちのたわごとというポッドキャストがありまして。
萩原さん好きだね。
ゆとりっ子たちはもう萩原さん一押しですもんね、
今ね。好きだね。
ほのかさん、かりんさんという20代女子が喋るんですが、
うん。
ある時、ほのかさんだけが出演するというスペシャル回がありました。
は
あ、
ははあ、
この時のほのかさんの声が、いつもと違ってました。
お
高めなのです。
はあ。
かりんさん不在のため、比較対象が存在せず、うん、その結果高く聞こえた。つまり、錯覚だと解釈したのですが、
うん。
墓場祭は小平さんもいらっしゃったわけで。
骨その声が違う理由にはならないと。
理由は謎ですが、骨素というお名前から想像していたビジュアルと実際のお顔が異なっていたために脳内補正をすることになり、それが聴覚に錯覚をもたらしたのではないかというのが現時点の仮説です。ではでは、吉田パン大図鑑の企画書を書かねばならないので、この辺で長文大変失礼いたしましたということでいただきました。
ありがとうございました。
いや、でも、
うん、
ここにもなんとなくヒントがありそうな気がしていて、
うん、
そのカリンさんとほのかさんっていつもやってるやつが、カリンさんじゃなくがいなくて、ほのかさん単体になったら声が高くなったって話なんでしょ？
ピンだもんね。
だから、その時は多分、ほのかさん単体で一人で喋るのが不安で、多分電話口の声と近しい声になってたんじゃないかっていう説が立証できるわけよ。
そうだね。まあ、ピンで話すとなるとね、確かにね。
そうなるじゃない。
うん。
それじゃない？
そっか。
でもちょっと待てよ。そうなると小平さんは電話でも声は変わらないタイプの人ってことだね。
電話だとどうっていうのは、そこは自信を持っては言えないけども、
うん。
少なくとも、この、流行り物通信簿の収録においては、
う
ん、僕の中の、こう、僕の方も人間の中にこう小平さんっていうモードがあるから、小平さんスイッチが入るから。
う
ん、それはあの、多分、イベントとかの場所でも同じスイッチ入れてるんだろうね。
いいな
ぁ。もうなんか、話し方多分ずっとこれだよね。
そうだね。そうか。いや、でも俺もスイッチ入れてんのよ。
本当ホネストスイッチ入れてる？
入れてるよ。そんなイベント行ったらもう確実にホネストスイッチ入れてるよ。
本当ムーンライトパワーってやってる？くるくるくるくるくるくるって。
素直じゃなくてごめんな、本当。
セーラームーンでした。
夢の中だから言えてるわけじゃないわ。
ムーンライト伝説をなぞらないで。
いや、でも、入れてるのよ。イベントでも入れてんのに、俺だけ違うのよ、だって。
まあ確かに、ハルさんもまあ変わった風ないもんな。
ないね。
まあ、まあ飛び火させちゃうと、ゆとたわの二人も多分、
一緒だった、ね、
配信だからとか、イベントだからで変わってる風はないもんな。うん、
ゆとたまの二人は、直に会って収録してるから、イベント出ても声変わらないは納得できるのよ。
うん、ああ、なるほど。
で、音亀に関して言うと、はるさんとふもさんは、まあ、もちろん対面で収録してるから、音亀と比較して声変わらないのはわかるんだけど、
うん、
ゲームなんとかに関してはスカイプだから、
うん、
そこの声が、実際のイベントで変わるっていう前提がないと、俺のやつが立証できない。
そうだね。また納得を求める方向に入ってきたぞ。
やめよう。悪い方向になっている。声の話はここまで引っ張るもんじゃない。
そうだな。とりあえず、次、皆さんがホネスと会うとき。
そうね。
合ってる、合ってないって。ダウトって言ってあげてください。
懐かしすぎるだろ、そのゲーム。
偽物だろうって。
俺、そのダウトって言われた時、どういう反応していいか分かんないわ。
うん、一回その場合なんかレフ板みたいなついたて用意しとくから。
なんでやねん。
その二人の間にレフ板をサッって入れて、その状態でトークを繰り広げてもらうと。
なるほどね。あ、だから俺が一旦電話ボックスに入って、めんどくさ。
スッパマンかお前は。
誰が変身すんねん、それで。懐かしすぎるだろ、アラレちゃん、おい。
って
聞いてる人ほとんどの人分かんねえわ、あられ
ちゃう。大丈夫だわ、萩原さんなら分かるわ。
萩原さんは分かるか。分かるかっていうのもおかしいけど、まあ分かるだろうな。うん、まあ、私のね、声ごときでこんなにお時間を使ってすいませんでした。
もういろんな説があると思うんでね。ホネストの声はこういう理由で違うんじゃないか、募集係まで送っていただければ、まあ多分読み上げることはないと思いますけども、まあまあ、流し見します、
うん。そうね。なるほど、と思う。うん、はい。そんなわけで続いてのお便り読ませていただきます。うん、お名前、プッシュオンさんからいただきました。
うん、
バルミューダのランタン買ってみましたと。いつも楽しく拝聴させていただいてます。
どうもです。
毎週配信されるのが楽しみで、日曜日が待ち遠しいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日はバルミューダのランタンのレビューをさせていただこうと思い、メールをしました。
はあ。
すごいですね。お買い求めいただいたんですね。
すいませんでした。
なんで謝るの、3ヶ月ほど前からランタンが欲しくて探していたのですが、めちゃめちゃいいタイミングでやったってことよ、この人に関しては。入り物通信までバルミューダがランタンを出したという話をしてるじゃないですか。
なんかもう、ゲン君の親族とかなんか近しい距離にいる人なんじゃないかな。
本当だよね。なんという絶妙なタイミングだと驚きながら聞いてると、
うん、
寺尾の源さんのポエムの、本を読める明るさと、心を落ち着ける暗さが両立していた、という言葉と、暖炉の炎のように、複雑な動き、ただの揺らぎではなく、瞬くように、明滅してほしい、というこだわりがとても共感できたので、購入することに決めました。
大丈夫かな、源くんの、なんか生き別れの弟とかさ、そういう感じ
だったら、もらいなさい使ってみての感想ですが、
うん、
まず 630g とそこそこの重量があるので、
うん、
下に置いた時の安定感は抜群でした。
なるほど、デメリットっぽい流れから来て意外となんか高評価。そうそう、
やっぱりランタンは重みがないと倒れちゃうからね。
なるほどね。
つまみを回すと筒状のライトパイプが光るのですが、
うん、
光源は上部にあるので吊るして使うときにもしっかり下を照らしてくれます。
なるほど。
これ、ゲン君書いてないよね、これ。
まあ。ゲン君に金もらった
これ、プッシュオンさん、ゲン君本人じゃないよね。大丈夫よね。プッシュオン、ゲン、ないもんね。大丈夫よね。
なんか、実は、あの時オマージュした社員ホネストが、プッシュオンさんとかそういうことない？
その可能性？社員じゃないですけどの手で書いてるってこと続きですけれども。
うん。
明かりには、キャンドル、かっこ揺らぎのある光、
うん、
ナチュラル、暖色の光、
うん、
ウォームライト、温白色の光、
うん、
の3種類がありますが、
うん、
これがキャンドル、これがナチュラルといったように、ボタンがあるわけではなく、
うん、
つまみを回していくと、キャンドルからナチュラル、そしてウォームとシームレスに変わっていきます。買うことに決めた最大のポイントの揺らぎのある光は、
うん、
想像していたよりも少ないのですが、
うん、
読書をしていても支障がなく、明るさも揺らぎ方も一定ではないので、見ているだけでも楽しいです。
ゲン君。
これゲンだな、さては。まだ買ってからそんなに経っていませんが、大変満足しています、うん。いろんなシーンで使えると思うので、これからこのランタンで楽しい時間を過ごしたいと思います。
うん、
以上が使ってみての感想でした。これからも配信楽しみにしています。長々とすいませんでした。ということでいただきました。
ありがとうございます。まあ、ご存知かどうかは、使って多分このお便りもらったのも結構前ですし、使って長くなってきたんで、あれかもしれないですけれども、
うん、
その、明滅する揺らぎのある光っていうのは、
うん。
なんか、ランダムで発生するようにプログラムされてるって聞いたんすよ。
うん。なんかね、言ってたもんね。
なので、多い時は多いのかもしれないよ。
あ、明滅がね。
今日めっちゃ明滅すんな、みたいな。その瞬間あるかもしれないからね。
風の強い日なのかな？
なんか、今日、心がざわつくな、みたいな。
ああ。
そういう陶酔ができると、原的にも楽しいと思うしね。
あ、まあね。それ、ちょっと面白いけどね。
見ていて飽きないっていうのが大事らしいですよ。
いや、でも、まさに飽きない、見てて飽きないって書いていただいてますし、
うん、
これ、すごいベストなタイミングでお勧めされたってことですよ。ごへいさんに。
うーん。
だって、ランタン探してたの。俺、 俺、今までの人生で初よ。ランタン探してましたっていう人。
僕も初だわ。
すごいよ。しかも3ヶ月探しててさ、いいのに巡り合わなかったわけよ。
そうだね。
そのタイミングで、流行り物通信部で小平さんがバルミューダのランタンって話をしてさ、それで、あ、これいいなって玄君のあのポエムを聞いてさ、
うん。
顔に至ったわけだから。
そうだね。
これ出会うべくして出会った商品でしょ、これもう。
そうだな、そうだなって言いながら、ランタン自体も別に、バルミューダのランタンも、売れてないわけじゃないみたいだから、
うん。そうだね。売れてる。実際に売れてるみたいですからね。
売れ行き具合というかわかんないけども。
うん。
なんかもう全然売れねえっすっていう状況ではないっぽい。それこだけは感じているので。
いや、だから、そういう意味で言うとやっぱりバルミューダっていうか、ゲン君ってすごいんだなって思うよね。
意外とみんなランタン欲しいんだなって。
やっぱり、なんかさ、巷で一人キャンプが流行ってたりもするじゃん。
うん。
だからそういうところの需要あるかもね。だから一人で行くってさ、やっぱり、なんか、みんなとワイワイするのも楽しいけど、一人でゆっくり、その外の環境でテント張って、ちょっと落ち着いた光で本を読みながら、なんとなく夜空見上げながら眠りたいみたいな需要の時には、このランタンって最高だと思うのよ。
そういうことか。
お、なんかおしゃれじゃん、しかも。
そういうことなのか。あれだな、あの、グランピングとかそういうやつだな。
そうそうそうそう。
ユーチューバーもいっぱいいるもんな。
そう。だからなんか車の中とかでもなんかいいしね。
あとね、僕個人的にはね、やっぱりね、バルミューダの明かり系のやつはね、特にランタンのね、フォルムとかはね、
うん、
バチェラーの後ろの方に置いてありそうっていう。
わかるけどね。
ありそう、そこに置いてそう、バルミューダのランタンって思えるのがね。ゲン君の感性というかね。
そうだね。
なんか、わかんねえけど、意外と、コアなとこついてんだよね。
そうだね。
天才派だって、ゲン君みたいなこと言うのかもしれんな。
いや、でも、多分だけど、そのゲン君の、まあ、センスだったりとか、
うん、
その発想っていうのが、あ、面白いなとか、なるほどなって、っていう納得ができるから、きっと、その土日で、なんか、長野から帰ってきた玄君が開発チームを集めた時でも、
うん、
やりましょうってなるんだろうね。
わからんよ。みんな社員ホネストだったかもしれない。え？こいつ何言ってんのって。
だとしたら、そのポテンシャルであの製品を作り上げた開発チームすごいわ。え？ランタンなんか売れるわけねえのに、またゲンがなんか言ってるよ、売れたわ、みたいな状態ってことでしょ。うん、まあ、だとしたら多分その人バルミューダにはいない方がいいと思う。
そうだな、その状況だったら確かにな、うん、開発チームのなんかよくわかんねえ腕がすげえのか、ゲンの押し切る力がやべえのか、どっちかわかんなくなっちゃうもんな。
そうよ、
みんな納得してると思いたいな。
でも、そのさ、あの回をやった後に僕もバルミューダのサイト行ったわけよ。
は
あ。そしたらさ、うん、その、ランタンの今の形に至るまでのデザインラフみたいな写真が載ってたわけ。
ああ、はいはいはい。
めちゃめちゃ何個も書いてんのよ。
そうだね。
もうこの形がどうだ。で、しかもどれもやっぱり、まあランタンなわけですよ。
も
う。でもその中から今の形にしたっていう経緯って、おそらくだけど、あれはまあもちろんゲン君がやってるのかもしれないけどさ。
うん。
他の開発チームも、いや、これもうちょっとこうした方がいいんじゃないですかってことで多分あの量になってるわけでしょ？
そうだよね。多分、3日に1回ぐらいはゲン君とマジ喧嘩してるよね。
いや、そうだよ。
いや、これ、ここはもうちょっと曲げたいじゃんみたいな。
これ曲げないと、だって技術的にこの開発的にちょっと、ほんと高くなりますよ。それでいいんですかみたいな。
いや、だって、高いか。だって、高いっつってもいくらだよ ?1000 円くらいだろ ?1000 円くらいだろみたいな。
それを開発の方で回収してちゃんと出せるようにしろよみたいな。ごめん、それうちの会社だからかもしれない、それ。もしかしたらゲン君のところは、いや、ゲンさん、ここ、もうちょっとカーブさせた方が柔らかい光出ますよ。あ、いいね、それ。かもしれない。
そんな円満な感じ？もうちょっと僕の中ではこう、ゲン君横暴であってほしいと思っちゃうけどな。やだやだやだとか言ってほしい。
一回マジでバルミューダの開発チームの人と話してみたいわ。まあね、そんなわけで、まあバルミューダのね、ランタン、買ったというお話でしたけどね。
うん。
あと一通ぐらい。 読もうかなと思います。
読んじゃいますか。
はい。金次郎さんからいただきました。
うん。
おめでとうございますということ。
ありがとうございます。
ホネストさん、ホヘイさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。金次郎と申します。
ダメです。
ありがとうございます。いつも楽しく拝聴しています。
うん。
今回は、嫁の大好きなディズニーリゾートについてテーマリクエストをさせていただきます。オリンピックを控え、変わりゆくディズニーリゾートの魅力について、お二人の独自目線で語っていただきたいです。よろしくお願いします。
なるほど。
そして、ホネストさん、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
これからもゆりのんびり番組を続けていただき、いつの日かイベントが開催されることを楽しみにしていますということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんか、すごいね。
素晴らしい。
11月3日にいただいたお便りなので、だいたいやっぱり、まあ読まれる頃は分かっていただけるんですね。ありがとうございます。
素晴らしい。ディズニーリゾートだって。
ディズニーリゾートって確かに特集はしたことないね。
まあ、ディズニーの話もな、ディズニー警察がいるからね、やっぱりな。
まあ、ディズニー好きな人から言わせたら、そこは違うよとかね。
ペッピーって。
そうじゃないぞっていう人はいっぱいいますからね。
ペッピーって。そこの骨の面の人、仮装は禁止ですよーって。ピーピーピーピーって。
あれでも、なんか、ハロウィンの時期はオッケーって聞いたけど。
ディズニーのキャラクターじゃなきゃダメです。ピーピーって。
そうね。
スーツ着た骨の面、あれジャック・オランタン、いた。あれみたいな。
あ、いた。
ナイトメアクリスマスみたいな。
ホンテッドマンション行けちゃうやつ、
あ、いたーみたいな。
あ、え、もしかして僕が千人目の、あ、そういう感じでした。まあ、違うんですけどね。
千人目が現れたら、あのアトラクションの存在意義がなくなるだろ
う。なくなっちゃうね。確かにね。
ついこの間千人目が増えたんで、
君は、終わりますみたいな。
君はもう来なくていいよって言って。
誰も入れなくなっちゃったら、あそこに。
もうしばらく休業だよ。
ディズニーリゾート、でも新しいエリアができてるじゃないですか、今。
なんだっけ空。
なんかね。
なんだっけ空人は、空人はアジカンの曲だわ。なんだっけなんだっけ
あの、変なこと言うとまたあの、警察が黙ってないですからね。
ピーってそれアジカンの曲だわってい
やでも、だし、なんか来年に、あれでしょあの、美女と野獣のエリアができたりとかいろいろするんでしょ
らしいよね。
それは行きたいのよ。あの、美女と野獣好きなんで。
そうだな。
ルミエールとか、ルミエールと会いたいな。
ルミエールってなんだっけ
あの、あれよ、ろうそく。食材。
頭と両手が燃えてる。
そう。
あいつルミエール
って言うんだ。ビアゲスト言う。ルミエール、ルミエール。
へー。
あれルミエールだよね。
わかんない。なんかデジカメみたいな名前してんね。
デジカメ。ソニーじゃねえわ。まあまあ、そうなんですよ。まあだからそれができたら、ちょっと、行ってみたいなとは思います
けど。いや、行きたいって話じゃなくて、こう、特集しろって話だからね、これ。
ああ、そっかそっか。うん、そう。
行かなくてもいいんだわ、みたいな話だよね。
そっかそっか。そうね。
おめえが行くか行かねえか関係ねえんだわって、金城さん怒ってるからね。
でも行かないとさ、言えないじゃん。
そうだな、警察に捕まっちゃうもんな。ピッピーって。行かないで話さないでください。行かないで見るから
警察に捕まりたくないから、行ったその体験記みたいなのを交えて、ちょっと言いたいね。
なるほどね。
はい。まあ、そんなわけで、お便りたくさんいただきました、今回も。
うん。
まだまだお便りあるんですけれども、それは次回にね、お読みさせていただくとして。
そうだね。結局来週なくなるからね、お便り。
そうね。今日読み切っちゃったらね。ということで、今日はこの辺で終わっていきたいと思いますので、エンディングの方に入っていきたいと思います。
はーい。
流行りもの通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。エンディングです。
うん。
お便り会ね、たくさんいただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、喉が大丈夫かなって思ってるよ。
限界感じてますか？
いや、まだまだいける。
マヌカハニーホネストできてますか？
マヌカハニーを舐めてるんだけどね、常に。いや、それでさ、喉痛いっていう話をツイッターでしたら、
うん、
なんかいろいろ、これがいいですよ、あれがいいですよって皆さんに結構いろんなものをおすすめされたんですよ。
本当？マヌカハニー以外に？
以外に。
ネギ首に巻くとか？
いや、それは、それはなかったんだけど、 なんか龍角散がいいよとか、
お
龍角散ダイレクトおすすめですとか、
お
なんかあとはその、ボイスのど飴っていうのがあるんだけど。
ボイスのど飴？
なんかね、歌う人用とか、その声をよく使う人用ののど飴を甘露が出してるんですって。
ほうほう。
で、それは、その一時的に声を良くするみたいな。なんかそういうのど飴があるんで、それもぜひ舐めてみてください、みたいな。
すごいなんか、ポッドキャスター向きなのど飴があるもんだね。
そうなんですよ。まあ、カラオケとかね、歌いたいとかいう時にもいいらしいですけど。
なるほどね。
だからなんか喉痛い時の対処法って意外と皆さん結構持ってらっしゃるんだなっていう。
すごいな。全部試した？
ちょっとね、いろいろその商品探したんだけど、龍角散とか龍角散ダイレクトはまああったんですよ。
そうだね。
で、まあ僕も買ったことあったので、
うん、
そのボイスのど飴ちょっといろんなドラッグストアとかコンビニ行ったんだけど、ちょっと見当たらなくて。
ボイスのど飴だって。
ちょっとまだ試してないんですけど、
ね。面白いね。
おー。ぜひね、皆さんも。ポッドキャストやられてる方もしいらっしゃったら、声ちょっと今日出にくいなと思ったら舐めてみることをお勧めしますけどね。
まあ普通に収録日ずらすのが一番おすすめですよ。
まあ風邪ひかないように対処するのが一番だからね。まあそんなわけで皆さんからのお便りまだまだ募集をしておりますので、ぜひ、ハリモン通信簿にお便りお送りいただければというふうに思います、
うん。
お便りは番組ホームページ内のお便りフォームからお送りください。番組ホームページはハリモン通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグハヤツを使ったツイートも募集中です。皆さんからのメッセージ、お待ちしております。
まーす。
そんなわけで、ハイレモン通信簿第29回は以上でおしまいです。
うん。
また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
小平でした。
さよなら皆さん次回まで。ごきげんよう。さよなら。
また来週。